はい、それでは、お話をしたいと思います。前回ですね、話をしたことによって大変ショックを受けられた方もあると思いますので、
今回だ、あのショックでしたか、
ショック、
ショックを受けられないようにですね、今私はどういうところを話をしているのかということについて話をしていきたいと思います。で、親鸞聖人の見教えはですね、三眼天入の教えという、
始まる前から
三眼天入の教えと言われます。で、この三眼天入の教えというのは、19眼ね、20眼を通って18眼の世界に出ると。ね、これを三眼転入と言います。ちょっとこのペン
書いて。薄いですか。
はい。
金ちゃん、すみません。黒ですか。黒ですか。
はい。黒。
はい。
はい。は
い、いや、それは出る。たっぷり。
19眼、20眼を通って18眼の世界に、出るんですね。こういうことです。19眼、ね、20眼の世界を通って、18眼の世界に出ると、ね、で、19眼というのはですね、主所苦毒の眼と言われて、もろもろの善をですね、もろもろの善を収めなさいと、もろもろの善をやりなさいと、こういうふうに、進めておられてる、おられるんですね。もろもろの善を、ね、収めなさいと、ね。で、この善の中身がですね、大きく三善と上善になります。ね、この善の中身がですね、三善と、上善になります。ね、で、三善は世福と戒福と、行福になりますね。世福、戒福、行福と、これが三善となります、ね、でですね、生理の話はですね、生理の話はどこに当たると思います？はい、世福、回復、行福の中に、
制服じゃない、
この中のですね、回復にあたる、
回復、
はい、
今
し
み
回復っていうのはですね、これは回というのは、これ生活習慣のことを回って言うんですよ。回っていうのね、生活習慣のことをね、会っていうんですね、習慣のことを、 ね、
生活習慣を戒めて、
いや戒めるじゃないですか、生活習慣を正すことなんです。
正すことを、
はい、生活習慣を仏法という教えに従ったですね、うん、ものに変えることを回復っていうんですよ、うん、いいですか、うん、で、うん、仏法の聞き始めの人はね、うん、征服を伝えていくんですよ、うん、ね、征服を伝えていくと、うん、ね、で回復と征服の大きな違いはこれ130ページね、新修正典の130ページをこう開いていただきますとですね、これでこの明らかになるんですけど、130ページの左から2行目にね、二つにはっていう、この二つというのが回復にあたります。二つには、三期を授事しとありますね。三期を授事しとこういうふうに、書いてあります。三期っていうのはですね、これは、仏法僧のことです。仏とその仏の説かれた教え、そしてその教えを説いてくだされる、禅師式ですね、だから三期っていうのはね、その禅師式の説かれる教えは本当に仏教そのままなんだということを信じて、従うことを三期を授事しって言うんです。いいですか。世福というのはこれは世間的な禅のことです。だからお金が儲かるためにはどうしたらいいのかとかね、いわゆる人間なんていうんですかね、まあいわゆる世間一般的でに言うですね、善について説かれたものを世福って言います。この世っていうのはいわゆる世の中の善っていうことですね。ところが回復からは仏法で教えられているところの善なんです。これを実践していくっていうことでね、大きくそこが違うんです。世福っていうのは世の中で教えられているところの善を積んでね、人間的に素晴らしい人に変わっていくと、これを世福というんです。でまず仏法を伝えるときは世福から伝えるんですね。だから聞き始めの人にはよりこうね、仏法っていう話よりもその世の中のいろんな例を通して話をしていった方がいいわけです、はい、だけどそういう話を聞いていながら、あ、これは本当にね、仏法を聞いていかなくちゃいけないんだと本当に分かった人がですね、回復に移るわけ、ね、本当に仏法、はい、
だから仏教の出発点っていうことになるんだね。
ですね、仏教の出発点っていうのはですね、これは行福からなんです。
ここからが
回復っていうのはいわゆる仏法の出発点に、出るための準備です。
準
備、はい、この仏法の出発点に立つっていうのはここからね、いわゆるこの濁流の中に泳いでいくようなもんなんですよ。こうね、ここを渡っていくっていうことは、濁流の中を渡っていくようなものです。だから裸一貫では渡れないので、ここでまずイカダを作るんですね。
ああ、そうだった。この間
言ってね、イカダを作る、
うんうん、
ね、
誰が作るの？
自分が作るんです自分が当然作りますよ
そんなねないですか。
いい加減な作り方したら進めないんだよ。途中で落っこちるからね。
わかります。だからここが仏法の出発点なんです。仏法の出発点に立つ。まあいわゆる二我白道に、立つということですね。だからここから二我白道を進んでいくわけですけど、二我白道を進んでいくときにはですね、まずこちらがしっかりと準備ねしてからじゃないと進めないんですね。だからそのためにいろいろと自分の心を成長させてですね、まあいろんな、まあ、精神的な困難に耐えれるようにしていくことを回復って言うんです。だから回復を実践せずに行服に入ったら、ああまあなんていうんですかね、すぐ溺れるわけですよ。
準備しないで、
はい、
行っちゃうとね。
そうそうそうそう。ね。
準備中ね、ちゃんと段階踏んで。
そうそうそうそうそうそう。だからその出発点に立ちますよっていう話をするとね、なんや今まで聞いてきたことは何だったのかね、ね、
もう何だったのかね、全然なるし、
ね、もう聞いてられないとこういうふうに思うのは、それはですね、仏法の聞き始めが出発点だと思っているからです。ね、仏法の聞き始めが出発点だと思っているからです。
もう何十年も聞いてること
ですね。そうそう。ところが仏法の出発点にさえもまず私たちは立っていないんです。
そうね。
私たちが、この仏法をですね、初めその聞き始めてね、間もない方をですね、邪成就と言われます。この十九願の人を邪成就。ね、邪成就と言います。この邪成就っていうのはね、横島なものが定まっている
、うん、定まる、
ね、横島なものが定まっている。つまり自分の中でこれは正しい、これは間違いだというね、そういう判断基準を持って、その自分の思った善に進んでいる人を邪成就って言うんです、うんうん、ね、つまり自分の中でね、うぬぼれ心があって、これは正しい、これは間違いだというふうに自分の中で決めているんです。そして自分の信じた善をいわゆる実践してるわけ。
勝手に
、そうそう、
ね、
はい。
それだとやりやすいから。
自分で決めてるから
ね。
自分で決めてるからね。
そうそうそうそう。
やりやすいよね。
やってるよとやってないと、じゃあしょうがない。
そう。で、その邪成就っていうのはとにかく自分の中にですね、もうこれだっていうのがあるわけ、もうすでに、うん、これだっていうものがあって、もう仏法が聞けないんです、うん、いや聞いているようで聞いてないわけ。だから自分にとって都合のいい話を聞くと、うんうんうん、
都合
ね、で都合の悪い話を聞くとね、この人言ってることおかしいんじゃないか、どうも違うんじゃないかな、ね、それから黙ってしまう、ね、こういうのをね、邪成就って言ってね、いわゆるもう自分の中で善悪を決めているわけです。これは善だ、これは悪だというふうに、善悪を決めている心がありまして、それを、横島なね、それがいわゆる真理とね、真理と一致していればいいんです、
うん、一致してればいい、
一致してればいいと、
うん、
だから一致してるわけがないわけね、
うん、
一致してるわけないわけです、
うん、
ね、かろうじて一致してる方が全知識であってね、その全知識は一致してるけどね、もう言っている通りになかなか実践できずに困ってる方であってね一致はしているけれども、その教えの通りになかなか実践できずにね、申し訳ありませんっていうのが、ね、全知識なんですけど、それが言っている通りに実践できる方は仏って言うんですよね、仏様。だからもしあなたがね、あなたの思っている善悪が正しくてね、それをしっかり実践できてたとしたらね、もうすでにあなたはね、お仏壇の中に入っていただかなくちゃいけない方です。それ大変なこと。こんな方はいないんですよ。いるわけないんですね。だから自分が考えている善悪が正しいはずがないんだけど、それが正しいとうぬぼれている人ね。だからもう定まってるわけ。定まさしじゃないですけどね、定まっている、これだってね。
邪が正しい、
そう、横芝なものが定まっているのを邪上ね。これをね、自力の有常って言うんですよ。これどこに書いてあるかっていうと、浄土門類辞書っていうところにねあります。515ページ。ここね、左から 1,2,3,4 行目にジャジュってありますね。わかります？ジャジュ。
左から
515ページの左から 1,2,3,4 行目にジャジュってあるんですね。で、ジャジュっていうのはこの下にね、サクンっていうんですけど、説明が書いてあって、親鸞聖人が、自力の有常って書いてます。自力の有常で諸善人っていうふうにね、もろもろの善を行っている人、はい、自力の有常、諸善人と言われまして、要は自分の中で決めた善をですね、いわゆる真理から外れた善を、もうそれは間違いないと思ってやっている人、つまり自分で勝手に善悪を決めてね、これは正しい、これは間違っていると頭で決めつけてね、それを一生懸命従おうとしている人を自力の人とか諸善をしている人って言うんです。いいですか？だから自力の人なんです。自力っていうのは何かというと、その自分自身でこれは正しい、これは間違っていると決めている人です。どこに書いてあるかというとね、自力については唯心証もいの中に書いてあります。619ページ、619ページの左から 1,2,3,4 行目にですね、自力の心を捨てると、こういうふうに書いてありますね。619ページの左から 1,2,3,4 行目に、自力の心を捨てるとね、捨つってのは捨てるということね、捨てるということはってことでね、ようよう様々の大小商人善幕の凡夫の自らが身を良しと思う心、ね、自力というのは身を良しと思う心ね。ここでポイントなのは身ですからね。身というのは振る舞いのことです。私はこういう振る舞いをすることが正しいね。お仏壇の前90度頭を下げることが素晴らしいんだ。こういうの身をよし、こうしなければならない、ね、いわゆるその振る舞いね、目で見える部分をこうしなくちゃいけないんだ、ああしなくちゃいけないんだっていうのね、これを身をよしって言います。例えば物をもらったらお礼をしないといけないね。例えばちっちゃい子にね、何かをプレゼントした時に、隣のお母さんがね、何々ちゃんありがとう、ありがとう、ありがとう、ね、そしてね、子供がね、ありがとうって言うとね、あーよくできたとかってね、こういうふうに言う、これ自力と言います。身をよし、 ね、子供にいわゆる自力をね教えてるわけです、ね、ありがとうっていうのは本当は心からね感謝の心が出て言わずに折れないものなんです ね、 この心が起きてありがたいというね、心が起きてありがとうございますというふうに頭が下がるのがありがとうであってね、ありがとうはありがとうはありがとうはってこう言われてね、ありがとうございますってね、こういうふうに言うのはそれは全然感謝してないわけですよ、ね、
お母さんの押し付け
だ、そうそうそう、あのちっちゃい子供でも感謝してるときはありがとうって言うんですよ、言わないってことはあまり感謝してないわけですね、感謝してないときに親が無理やりね、ありがとうはありがとうは、ありがとうは、こういうのね自力と言います。これ自分で決めた善なんですね、決めてるでしょ、それを相手にも押し付けようとする、これが自力の特徴。これの反対でね、何かこう悪いことをしたときにね、うん、そのお母さんが隣でごめんなさいわごめんなさいわ、もう何々ちゃんコメント言わなくてダメでしょ、これも自力ね、帰る時にはね、さよならわさよならさよならって言うんですよとね、こういうの全部自力、
しつけのつもりしてねやってきたけどね、
そうしたら
みんなもしつけだった
、子供には教えることないの、
いや親がやればいいんです
よ、
そうそうそうそう、親がねちゃんとありがとうございますって言えばね、子供は親の背を見て子は育つ、じっと見て、あこういうふうにやるんだ、ありがとうございます、
自然にね、
そうそう、こういうのでいろいろありますよね、例えば勉強しなさいね、はい、自力ですね、勉強しなさい勉強しなさい、
みんなそういう
勉強しなさいね、こう思いっきり自力です、ね、勉強しなさいってね、親が勉強していればね、子供もその姿を見て勉強しますよ、ね、もう子供親がね楽しく勉強が楽しくてしょうがないと、お願いだからね何々ちゃんもう勉強させてよお父さんにと、そういう風にしてくれればね、子供もおおそんなに勉強って楽しいかということで勉強を始めますよね、私はまあ逃げるために勉強する親からお手伝いはお手伝いはって言われたくなくて家に部屋に閉じこもって勉強し始める
そういうこともあるんだね、
だから勉強しなさいと私は言われますんでした、勉強すると怒られましたから、うんうん、ね、もう勉強できたってねしょうがないのよってよく言われた言葉です、いやいや、もうそれに反発して勉強してやる
すごい
すごい、
まあ自力っていうのはね結局その善を押し付けられるから、その善を逆に取ったりするわけ、ね、だから自分はそれが悪のように聞こえると、もうお手伝いなんかするもんかと、勉強してるっていうねこういう風になるのもね、いやこれも自力なんですね、こういう風にこう押し付けられるものは全部自力です、ね、本人がそういう風な気持ちが起きていないのに、形だけねそれをさせようとする、まだ自分がそういうことをちゃんとやっているのを自力、お中元のシーズンになったらあの人にも送らなくちゃこの人にも送らなくちゃね、こうやって送るのをね自力、お歳暮のシーズンになったらあの人にも送らなくちゃこの人にも送らなくちゃね、感謝の心もなくてね一生懸命こう義理で送ってるのを自力、年賀状のシーズンだったらあの人にも書かなくちゃこの人にも書かなくちゃってね、こう書かなくちゃいけないんだよっていうのを自力、身をよし、心が起きていないのに自分でこうしなくちゃいけない、こうしていることがいいんだと思っているの全部自力と言います、ね、これを身をよしと言いますね、身をよし、ね、自ら身をよし、これでいいんだね、こういうふうに自分で自分の姿をですね、縛るわけですね、こうしなくちゃいけない、ね、朝はね何時に起きる、食事は一緒に食べなくちゃいけない、ね、こういうふうにね思う、夜は何時に寝なくちゃいけないとかね、こういうふうにこう全部こう自分の心から起きてるわけじゃないのにね、その無理やりこう規則で縛ろうとするのは全部自力です。じゃあ自力の強い人ほど規則が多いです、ね、一つ我が家の格好こうしちゃいけません、 ね、2つテレビを見ながら食事は行きませんとかね、3つねなんとかとかね、4つなんとか、5つなんとかってね、こういうふうにこう規則が決められているのは全部自力と言います、ね、いわゆるその人にその形ね、いわゆる形を正せば心も正されるんだと思って形を一生懸命問題にすることを仏教では自力と言ってね、その形だけで一生懸命善に励んでいる人を邪成就って言うんです。
心が伴
ってないで、私たちにやる善っていうのは全て形だけになっているからね、形だけになっているから、だから私たちのやる善を仏教ではね造行と言われるんです。いいですか？だから造行イコール善じゃないんですよ。造行っていうのはいわゆる私たちの間違った理解でやっている善のことを造行と言います。自力の心でねやっている善を造行って言うんですよ。はい、ところが仏法を聞いて聞き始めている人にね、あなたのねもう善悪の理解が間違ってますよって言ったらどうなりますか？そしたらね偉そうに、あんたこそ間違ってんじゃないの、こういう風にですねこう否定されますよね。つまりもう正しいのはこうだと分かっていてもですね、それを頭ごなしにこうなんだと言ったらやっぱりこれも自力なんですね。
はい、押し付けてるわね。
そこで、私の善悪の基準は間違っているんだということをですね気づかせないといけない。その気づかせるための方便の癌を重苦癌って言うんです。
気づかせるために。
そう。
やってごらん。
そう。だから、方便なんです。私たちはうぬぼれているからね。どんなに、ね、あなたの考えは間違ってますよと言われてもですね、素直に認めることができません。ね。素直に認めることができません。だからその人が理解できる範囲で少しでもですね、正しい方向に向かわせてですね、あなたのその善悪の基準ということが間違っているということを気づかせる、ね、そのための方便の癌を重苦癌と言います。だからそのうぬぼれ心が叩かれて次にいくつがんがこれ二重がんって二重がんっていうのはいわゆる自分のうぬぼれ心が叩かれてね、自分は何が善で何が悪かわからないからね、一人にもう善知識の教えに従って進んでいくしかない、ね、善知識の教えに従っていくしかないっていうのはその善知識の話を聞いてさえいればいいってことじゃないですよ。善知識の教えを聞いて正しい善幕を身につけていくしかないと、そういうふうに、その正しい方向へ向かおう、正しい方向へ向かおうと努力している人を二重眼の人って言うんですね。これをですね不成就の人って言うんですね。この二重眼自書特本の眼って言いますけど、これを、不成就の人、いいですかね。で、重苦眼とですね二重眼の大きな違いはですね、重苦眼っていうのは いわゆる自分の考えをもう物差しとして、全幕を判断しているとき、それに対して二重眼というのはね、その全幕を正しく解いてくだされる全知識に、全幕の基準をね揃えていこうとする、そういう時を二重眼。だからこれはですね、一向とかね言われるわけ、ね、一向、一つに向く。誰に向くかというと、これは阿弥陀仏に向くんですけどね。ただ阿弥陀仏は私たちには分かりませんので、阿弥陀仏の御心を正しく説いてくだされる全知識に向かっていきます。それは全知識に向かうというのは、全知識の言われることに何でも従うってことじゃないですよ。全知識の説かれる法に従うんです。いいですか、法に従うんですね。その法っていうのが真理であってね、物差しなわけ。全知識の説かれる法に従うんですよ。だからその法に全知識も一生懸命従おうとするわけ、ね、従おうとしている方、できている人じゃないですよ。法に従おうとしてもなかなかできずに、こうね、申し訳ありませんっていう状態なわけです、ね、皆さんなんでやらないんですかっていうことは言えない。なぜか私もできないから、ね、だけどこれが物差しですよって解いてね、皆さんこの物差しに従ってくださいと解く方が全知識、ね、これはどこに書いてあるのかというと、これは解観の中のちょうどですね、二重眼のところに書いてあるんですね。462ページ、左から1,2,3、462ページの 1,2,3,4,5 行目、左から 1,2,3,5 行目ですね、大教に曰くってねありますね、如来の構成もう相がたく見立て祭りがたし、諸仏の共同得がたく聞きがたし、菩薩の消防諸原密聞こと売ることまたかたし、全知識に合い法を聞きよく行ずること、これまたかたしとます。この経を着て信仰従事すること、何の何これに過ぎて、敵はなし。この家に我が法は核のごとくなし、核のごとく解き、核のごとく教う、まさに浸潤して法のごとく修行すべしと、こういうふうに言われましてね、これは、まあ、お釈迦様のようなね、仏様がこの世に現れているっていうことはね、もうなかなか会えないことだね。その次に仏様と言わなくてもね、仏様に準じるような菩薩方がですね、教えを説くことを聞くことも固い。その菩薩と言わなくてもね、全知識、この全知識っていう方は菩薩と何が違うかというね、全知識はその教えを説くことができる、ね、だけど菩薩のように実践がなかなか伴わなくて苦しんでいる方、菩薩はそれを実践できている人、法のごとく実践して進んでいる人、全知識は法は解いてもその法のごとく実践できないかと、ね、こういうことです。で、法を聞きよく行ずること、これまた形となすとね、だから全知識に合うことも、あってね、で法を聞きその教えの通り実践することはまた形となす、ね、固い。つまり全知識がおられても、その全知識の説かれる法にですね、従って実践していくことがとても難しい、ね、だからこの家にこの経を聞きて信行従事すること、何の何これに過ぎて敵はなしということでね、だから皆さんが信心をいただくことはですね、とても難しいことになるんだ。いいですか。だから仏様に会えないからね、私たちは仏に会えないのでまず救われない。仏様といえども菩薩に会うこともなかなかないからね、だから、救われない。で、全知識もなかなかおられないと同時にね、全知識の教えられた教えをですね、 その通りに実践できしようとする人もいないからね、うん、いいですか。禅師の説かれる教えを実践していこうとすれば救われるんです、うん、そのね、実践できない、できないっていうのはね、このここね、ここうぬぼれぼる茶上手ね、禅師が法を説いてもね、何が法やと、ね、わしの法が正しいというのが腹底にあるね、腹底にある。だから聞いてるようで聞いていない状態が邪上手で、そのうぬぼれ心が叩かれて、ああもうやっぱり禅知識の説かれる法ですよ、いいですか、禅知識の法ですからね、行いじゃないですよ、行いを実践できない方なんです、なかなかね、申し訳ありませんということで、だから言動じゃない、法だけです。禅知識の説かれる法だけが尊いんであってね、それ以外はお粗末な方ですから。菩薩はね、法のごとく実践しようとしてる、まあ実践できているかと、ね、それに対して禅知識は実践できていないかと、か実践しようとはしてるけど申し訳ありませんというね状態の方ね。これまあちょっとズレがありますね。だから禅知識はその他力の信心をいただいているので、他力の力によって法が解けるわけです。法は解けるけど法のごとく実践ができない。だから皆さんも法を聞いて実践するとともにね、私も法を聞いて実践する人間の一人と、だから偉くないんです。音道も音道行とね、親鸞聖人が言われておっしゃっておられるように、私もね整理整頓をしないといけない人間なんです、ね、できているから言ってるんじゃない、できないからこそ解いて解いて解いて我が身をね反省するわけです、ね、整理整頓してください、定位範囲を手に戻してください、できてるからできてない、ね、できてない、できてないからこそね、こう話をすることによってグサグサグサグサグサグサグサ刺されると、ああそうだった、そうだった、そうだった、自分もね実践しないといけなかったというふうに反省するわけです、ね、いいですか。だから禅知識っていうのは良き友達ですからね、いいですか。菩薩は先生、禅知識は友達ですから、友達というのは先生の教えをね共に聞いて一緒にね進んでいく方を禅知識、良き友達と言います。生徒の一人です。生徒の一人がこう、ね、ちょうど阿弥陀仏が乗り移って解く時だけ先生、ね、解き終わったら生徒の一人と、ああそうだった、私も実践しないといけない人間でありましたと、こうなるのがね禅知識だから、禅知識の説かれる法が尊いですから、ね、法だけです。法というのは、三世十法を貫くもの、いつでもどこでも変わらないもの、ね、こう貫いている真理、これが法です、ね、だから個別なことじゃないですよ、個別なことではなく、その貫いている真理を説いてくだされる方が禅知識、その禅知識にですね、禅師の説かれる法に向いていくね、これが20番。なぜか阿弥陀仏に私たちは向けないからです。私たちは阿弥陀仏がわからないからね、阿弥陀仏がわからないから、その阿弥陀仏がその禅知識を通して説いてくだされる法にですね向かっていくしかない、ね、それがここに書いてあるんですね。この家に我が法を格のごとくなし、格のごとく説き、格のごとく教う、ね、まさに浸潤して法のごとく修行すべし。この家に私はですね法をこのように、ね、実践し、このように説いてね、このように皆さんに教えてきた、ね、ここはあくまでもこの大無量寿経のこの部分の意味ではなくてね、この部分はあくまでも親鸞聖人が禅知識としてね、禅知識としてここからとは、禅知識とはどういう方かということについて説かれている文章なので、大無量寿経の意味ではなくてね、ここでの意味、ここでの意味は禅知識というのはその我が法ね、法というのは三世十法を貫くね真理、 その真理を実際に自分で実践しようとして、そして実践で知らされたことを解きね、うん、そして解くだけじゃなくて皆さんに分かるように教えてくだされる、うん、だから皆さんは信順して信じて従って、その教えの通りに修行すべし、ね、修行というのは実践しなさいよと、こういうふうに書かれていますが、こう聞いて、ああ分かりました従いますとできないから塾が必要なんですよ、ね、こういうことです。だからここはその電池を解かれる法ですよ、法、あくまでも法です。法に、全くこうね、受け取れない状態が塾、それが二重眼に入ると一向ね、もっぱらにしてもっぱらになれっていう言葉があるんですよ。これはですね461ページ、461ページの右から1に3行目にね、もっぱらにしてまたもっぱらにならしめたまえりとかね、その一行にもっぱらにしてもっぱらになれと、もっぱらにしてっていうのは一向ってことですね、そこに一つに向くっていうことです。その法に向くってことですよ、いいですか、あくまでも全知識の解かれる法に、法に向いていくってことです。全知識じゃない、全知識の解かれる法です。ここ間違えると大変なことになる。全知識の解かれる法に向いていく、ね、その意味も後からちょっと説明をします。何のためにね、法に向いていかないといけないのかと、ね、だから法に向く、だけど二重眼の人はもっぱらにしてね、法には向いているけど、その説かれる教えには向いているけれども、心の底にですね、俺が正しいんだっていうね、
それも住んでるの、
そうもっぱらになれないものがあってね、困ってんだよ、これはね、偽情っていうんです。そこで定まることができない、不成就と、一つに定まらない、うん、そうはおっしゃれどもがつくんです、うん、そうなれませんというものが出てくる、これが二重が花からね、できませんというのは塾、ね、二重がはそのいわゆる、うん、その方向に向かおうとしているんだけれども、その心に疑いがあるためにね、この疑いっていうのはいわゆるその本当にそうなんだろうかっていう意味じゃないですよ。この疑いって、仏教で疑いっていうのは、その正しい方向に対して治療すること、憂慮すること、つまり、うん、分かっちゃいるけど進めないっていうことね、その通りにできないっていうことを疑いって言います。でその疑いが最後晴れたところが18番、分かりました、こういう、まあ、流れになっております。で皆さん今こうね話をしているところは、これ回復っていうことですね。だってそれは私たちはですね、まずその皆さん浄土を求めてないわけです。浄土を求めてない、浄土っていうのは清らかな世界をその求めていないわけです、
ね、誰が、
今自分が、
自分が、
そうだから部屋が汚れていても平気なんです。
浄土は綺麗なとこだから、
浄土は綺麗なところだからね。だから浄土に行きたいと口では言っていても、あなたのその心が浄土のように清らかじゃなければ、それは浄土に行こうとはしていないわけですね。
だから政治正当なわけ、
そうなんですよ、そうなんです、そうなんです。なんでこんなことをやらなくちゃいけない、範囲を定位ってね、なんでこんなことやらなくちゃいけないのかって言ったら、私の心を清らかにしたいという心が私たちにはないからです。だから、はい、
きにしてるわけです。
つまり浄土を求めていくのがこの道なんですね。ところが十九眼の人は浄土を求めてないわけ、ね、浄土を求めていなくて何を求めているのかって言ったら自分だけ幸せになれたらいいと思ってるんです、ね、そこでこの十九眼は方便の眼と言われてね、方便の眼で求めている浄土をね、宗樹林家往生って言うんですよ。この十九眼の人が求めている往生はね、その私たちが本当に求めているね、そのいわゆる弥陀の浄土ではなくて宗樹林家往生、もうこっち側を目指してるわけね。
それ大変。
地獄の方を目指せるわけではないよね。
いやけどです。
あ、けど、けど
地獄、宗樹林家っていうのはね、けどです。けどを目指してるんです、うん、
浄土の方向いてるつもりだけど、はい、けどの方向いてる。
そうだから邪成就なんです、うんうんうん、つまり全く違う方向に向かってるわけ、うんね、だから私たちが目指している、つまり十九眼でまず最初に目指すべき、目指している浄土っていうのは、うん、弥陀の浄土ではなくて宗樹林家往生なんです、うん、こちらがね、いわゆる十八眼が報道往生で言うなら、宗樹林家往生というのは祁答往生を目指しています。いいですか。ね、宗樹林家往生を私たちは目指してで、宗樹林家往生から初めてね、うん、初めて報道往生を目指し始めたのが二重眼なわけですよ、う
ん、お釈迦様の作られた、お釈迦様でね、阿弥陀様の作られた極楽浄土のような往生を目指す、
ね、そうそうそう、う
ん、
ね、私たちはまず十九眼ね、仏法を聞き始めてのはその報道場ではなく祁答往生を目指すわけ、うん、なぜかって言ったら報道場は目指せないからです、
うん、ね、祁答往生ってどういう
往生かってことでしょ。宗樹林家往生っていうのはお釈迦様がですね、一応例えですよ、お釈迦様が実際のことではないですから一つの例えです。お釈迦様が宗樹林家という林のね下で一人寂しく亡くなったように、涅槃に入られたように寂しく孤独な王女を宗樹林家王女って言うんです、
うん、お弟子の方が大勢周りにいたでしょうけれど、そういうの、
いや、お弟子の方がいっぱいいても王女をされたのはお釈迦様一人、じゃあ宗樹林家王女もいいですね。そうでしょ、皆さんね、一生懸命何のために仏法を聞いてます。私が救われなければって思ってるでしょ。私が往生しなければ、私が何とか死ぬまでに浄土に行かなくてはでしょ。そうでしょ、だから私が浄土に行かなくちゃと思って行く浄土は私一人だけの往生なんです。わかります。浄土に行くとね、一人ぼっちなんです。あれ、
それじゃ寂しいし、
だって宗樹林家往
生仲間を連れ、
そう、私だけなんとかっていう気持ちで求めていくのが十九眼の気持ちなんです。
自分さえ行ければいいから、
そうそうそうそうそうそうそう、自分さえいわゆる浄土に入れたらいいというのが宗樹林家往生なんです。そういう気持ちで求めてるでしょね、隣の人がね、一応そのね迷っていてもね、お先ごめんで浄土に入るとこういう気持ちでいっぱいでしょ。ね、当然じゃないですか。私がね一生懸命求めたんだから、私が浄土に行かなくてどうするんですか。他の人がね求めてね、あの人は地獄に落ちても大変だよ。私一生懸命頑張って、私だけはなんとか救われるってね。こういうの操縦
に危ないもんだと思ってるのに。
そうだよね。
危ないもんだと思って、そんなところまで考えた。人は人の感情を
考えて言わないぐらい自分のことしか考えてないってことなん
だ。だからあなたの行く浄土はね、あなた一人だけの浄土だ、ね、それに対しこの報道王城はね、大エッシュって言って多くの人たちが集まる浄土だ。さあ心がけが違うんですよ。大エッシュってね、大エッシュっていうのとね、一人ぼっちとはね、うん、違うわけです。大エッシュっていうのはその求める段階から一生懸命手を差し伸ばして、うん、ね、うん、で私はイカダを、ね、作っていくけど、あなたがイカダができないならあなたの分までイカダを作って一緒に行きましょうと、うん、途中まで行ったけどね、まだ渡りきっていない人がいるならね、また引き戻ってもいかだを作って一緒に行こうっていうのがね、報道上できる人なんです。違うでしょ、もうチャット一人でも行かなくちゃ、
自分だけ
行かなく
ちゃ、全然違うね。
ほら全然違うんですよ、心がけが違いすぎます。
いかだも自分だけ、
そう、自分だけいかだを用意してね、自分だけ求めてね、自分だけは早くね救われると。
そうなの、やっぱり自分だけじゃドボンだね。
そうそう。ね、お先ごめんでね。
こう支え合う人がいないから、やっぱ苦労しなきゃなんないね。
そうそう。いいですか？だから私たちが目指しているところは当然ケド王女。そうでしょ？俺ケドですよね。フォードですか？ケドですよね、当然。だからケド王城しか考えていない人に報道王城に向かわせるっていうのがね、一大任務なわけですよ、ね、その心が初めて起きたのがこの行福菩提心っていうんですよ、発菩提心、
人に向かってね、
そう、人に向かって一緒にここを渡っていきましょうと、ね、そうはおっしゃれども私だけはとかね、そう思ってたらね、そう思ってたらそれは疑いなんですよ。私だけは、私だけは、わかりました。だから当然皆さんはケド王女を目指してます。なんだケドかじゃないですよ。阿弥陀仏はちゃんとね、そのケドを用意してくださって、ね、このケドを進むことを通してその報道王城の大切さを教えられたわけです、ね、このことについて、教行信書ではね、435ページに左から2行目ですね、435ページの左から2行目に、神経を知らざるによりて如来広大の音読を明示すると。この神経っていうのはいわゆる神仏度といわゆる法度とね、方便化神度といわゆるケ度とね、この神とケの往生があるとね、いうことを知らないから、ね、なぜ阿弥陀仏がケドを作られたのかということをね、知らないから、だから阿弥陀如来のね、広大な音読を明示すと、ね、それは方便が必要だったんだ、ケドをなぜ作られたのか、それは私たちのね、深い画集によってね、いわゆる私たちは自分のことだけしか考えずに自分だけが往生できたらいいと思っているからね、そのね、もう誤った心を正すためにケドを作られて、はい、皆さんこっちに向かって進んでくださいと、
少し味わさせて、
そうそうそう、はい、ここ皆さん進んでくださいと、こういう風に用意してくださった、
苦労させて、
そうそう、ね、私がね、言って聞くようなものだったらね、言って聞くようなものだったらね、ケド、
はい、言って聞くんだったらここだね、
そうそう、すぐにこうケドなんで作る必要はなかった、ところがケドを用意せざるを得ない、追えなかったのはね、さあ、私たちはうぬぼれ強くね、その自分が誤っているとは思えない、そして自分自己中心的でね、自分だけ救われたらいいという心しかない、 そういうものを相手にね、口で言ってもわからないから、あなたの木に合わせてあなた一人だけ救われる王女を用意してあげました。これを祁答王女って言うんですよ。よかったでしょ。
うぬぼれ強い人は、お、私のためだと
思って、そう、私のためだと思って喜んでね、向かっていたらいい。そうそう。ね。
すごいね。
でもそこを向かうことを通して、うん、ああ、自分の横島はね、真心が知らされてね、あ、間違っていたと、正しい方向に向かわなくちゃいけないと。こういうふうに、心が180度変わるわけですよ。ね、この180度変わることを、仏教ではね、エコーって言うんですね、うんうん、ね、このエコー、このエコーっていうのは心をこうぐるっと180度ね、方向転換して、そして、相手の方へ向くってことね。ここで言う向くっていうのは阿弥陀仏の方へこう向く、浄土の方へ向くね。こういうことです。私たちはその自分で考えついた方向に向かっていつも進んでる。これジャージョブじゃ。ね。勝手にこうやって進んでる。そう。その私が、ああ間違っていたっていうことで心をぐるーっと回ってね、回って阿弥陀仏の方に向くことをね、エコーっていうわけ。ところが形だけ向いているのを二重眼っていうわけ。形だけそうでございます、すべての人を救わないといけませんとかってね、口では言いながら心の中では、でも私だけは先にとかね、私がね、救われなくちゃっていうね、そのいわゆる深い我習というかね、俺が俺がという心が、これがね疑いなの。
どうしても真実との逆を行きたがるのが、
そうそうそう、
本部なんでしょ。
はい、だから正しい方向に向き始めたのが二重眼、でも心が向いていないから、その心が向いたのが十八眼。
手を取り合っていかんと、いかだにも手を取り合
って、
そう自分だけがね、最初に渡る無償迅速だわとか言って一生懸命渡ってもいいですよ。総樹林領場ですからよ、ぜひ進んでください、
ね、そうか、
うん、行福から利他の心が、
そう、行福から利他の心が出てくる。そう、菩提心。菩提心っていうのはいわゆる、うん、その自分が救われるということよりも、うん、皆さん一緒にここを渡り切りましょうっていうね、うん、そういう心になるのを菩提心って言うんですよ、うん、私たちが起こす菩提心と言われるのは、自分が何とかしてね、よしやるぞっていうね、うん、自分が何とかして救われなくちゃいけないという菩提心しか起こせないわけ、うんうん、だけど本当の菩提心っていうのは、みんな一緒にっていうことなんですね、うんうん、
自分だけだなんて、やっぱりね、大変な
思ってないようでやってるのね思、うん、ってないようで思ってるのが邪教する
、外に向けてみんなと一緒にって言ってるのは、それはふりをしてるだけで、
そう、ふり、うん、しかできないんだな、
そうそうそう、そ口ではね、皆さん一緒にとかって言うけどね、ね、気は我が身ってね、祭りには皆とはいえど気は自分ってね
それは
ああそう、
そうだ、
気は娘ですけどね、気は自分、ね、皆さんね、浄土に行きましょうと言いつつね、うん、本音を叩くと我が身一人しか行きたくない、うん、ね、
まず
は、ね、まず私だけがね先に救われて、うん、で余裕ができたら皆さんどうぞってね、 こういうね、心しかない。ほんなね、自分がね、苦労した、自分苦労してここ進んでんだから、皆さんも苦労しなくてどうするんですか、うん、ねえ。そういうふうにこう、みんなに苦労を押し付けてね。俺はこんなに進んだぞ、と。これ、ジャジャージュ。分かっていただけたでしょうか。
しかし、この説明はよく診断会でやってたよね。
そうですね。18眼、19眼、あ、19眼、20眼、18眼ですね。さらっとね。意味は全然教えてくれなかったですけどね。はい、こういう意味ですね。だから、神経が大事なんですね。このね、法度と気度、ね。この2つの王女があるんです。法度と気度という2つの王女があって、その2つの王女を作られた阿弥陀仏の御心が、わからないからね、如来広大の音読を明示するわけです。阿弥陀仏の広大な音読をもう見失ってしまうわけですね。迷う。ね。私たちの木に合わせて作られたわけです。私たちの木はね、もう法度に行く気持ちなんてないんです。微塵もない。そうでしょ？自分だけ救われたでしょ？苦労したくないじゃん。自分のためなら苦労できても、人のためなんかにはね、苦労できないでしょ？ましてやその人が全然動かない人。全然変わらない人。ね、このご主人が変わるまでそばにいてあげようなんて思うでしょ、思いますか。ねえ、自分だけ早くこうちょうどいい。もうあの人はね、一生懸命善に励まなかったから自業に落ちても仕方ないんだわさよならってね、
自分
そう、自業自得だよとか言ってね、こういう心しかないんです。
本当に
ね、こういう心しかない、こういうもう浅ましい心しかないんです、私たちは。残念ながら、だからその木に合わせて作られた王女、宗樹林家王女ね、ぴったりでしょ、宗樹林家ね。だからあなたが、ね、行く王女にはあなた一人だけ行くんです。
ちょっと寂しい思うし、
寂しいですわね。
誰もいないの？
誰もいないんです、宗樹林家です。
一人もいないの？
一人もいないです。あなた一人です。あなた一人の行く王女いないです。みんなと一緒に行くにはちゃんとみんなも一緒に引っ張ってあげてくださいね。それは大栄集。
なるほどね。みんな俺が俺がだから、みんな自分のけどへ。
そうそう、みんな俺が俺がだからね、千人いたら千通りの譲渡ができるわけ。
あ、譲渡、王渡、王渡が
ね。
なんだこりゃ。
宗樹林家王女ですね。
どうしてもこういう普通の人間界はいろんな考える人が集まってこういういろいろいるぞって思ってしまうけど、はい、心は違うんだ
よね。いや、まあいろいろいるからいろいろね、いろいろなけどが出来上がる。千人なら千通りのけどが出来上がる。
すごい、ね、
一緒に行こうと思わないでしょ。
すごい、ね、
待ってあげられないでしょ。もう待てないね、見切り発車。さよならさようなら、さようなら、元気で生きてね。ね、そんな感じでそんな感じでしょ。だから宗樹林家王女、あなたの行く王女にはね、あなたの行く浄土にはね、けどけどですけど、あなたの行く浄土にはあなた一人だけが行くんです。
そこ行って何してるの？一人なら
一人ぼっちで、一人でこう楽しんで
て、ぼーっとしてるんです。
え、一人でぼーっとですよ。そう、当然。あー、よかったよかった、苦しかった。
それまた寂しい話だ。
寂しかったらもう一回ね、この江戸に戻ってきて、戻ってきて苦しみにね揉まれながら引っ張り上げてくださいよ。ね、
いやいや、そっか。
なるほどね。しかしすごいね、そのようなところを作って、
はい、
皆さんはそこでとどまらないで次へ進むように導いてくれてんだね。
そうなんですよ。だからね、もうご苦労されてるわけです、
ね、
あっちへ行きたいってね、こっちだよ、こっちだよって言いながら、あっちへ行きたいというね、私たちに合わせて、そうか、あっちに行きたいのか、分かったよ、あっちに行ってなさい、行ってらっしゃい、僕も一緒についててあげるよと。ね、ところがそこには俺行けないよとかね、あ、ここは違ったんだと言って、逆方向に向かう。
無理やり、そうだよね、こっち向かせたら、それは、
そうですよ、押し付けなるもんね。俺は首の骨折れますよ、ね、必殺仕事人の世界ですよ。お
助けるどころか
首だけ方向を変えたらね、死んでしまいますので、そういうことで方便を駆使して正しい方向へ向かわせる、それが阿弥陀仏のご方便なんです。そのご方便が分かった時にね、ああ、阿弥陀仏のご恩は深いなと、こんな私のために作られた皆の本願だったのかということが、分かるわけですね、うん、ちなみにこれは、願界につきて真あり気ありですからね、願界には阿弥陀仏の本願には方便と真実があると、うん、でこの十九願二十願はその中の方便の願、ね、方便の十九願、ね、方便の二十願、それを通って真実の十八願へと入るわけです。こういうことです。向かっていただけたでしょうか。じゃあちょっと休憩をしたいと思います。